2020年3月22日です。
一生の間、あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。あなたを見放すことも、見捨てることもない。一度お立ちいただきまして、3546番。そのままでともに罪の告白と許し、口読詩編の第17編13節から25節まで、13節から15節までですね、口読詩編の21ページの下の段、真ん中より少し前のところから13節から15節までを口読いたします。主よ、立ち上がってください。あなたの剣を持って逆らう者を討ち、主よ、見てをもって彼らを断ち、この世から断ち、しかし身元に隠れる人には、子らも食べて飽き、子孫にも豊かに残すように。目覚めるときには、身姿を拝して、満ち足れることができるでしょう。賛美歌87番 B の1節から2節まで。
恵みの雪
聖書をお読みいたします。
聖書をお読みいたします。まずはじめに詩編32編1節から5節までです。旧約聖書862ページです。詩編32編1節から5節まで。いかに幸いなことでしょう。背きを許され罪を覆っていただいた者は、いかに幸いなことでしょう。主に咎を数えられず心に欺きのない人は。私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。私は罪をあなたに示し咎を隠しませんでした。私は言いました、主に私の背きを告白しようと。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。続きまして、ルカによる福音書5章17節から26節です。新約聖書110ページです。ルカによる福音書5章17節から26節。ある日のこと、イエスが教えておられると、ファリサイ派の人々と律法の教師たちがそこに座っていた。この人々はガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのである。主の力が働いてイエスは病気を癒しておられた。すると男たちがチューブを患っている人を床に乗せて運んできて、家の中に入れてイエスの前に置こうとした。しかし群衆に阻まれて運び込む方法が見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥がし、人々の真ん中のイエスの前に病人を床ごと吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところが律法学者たちやファリサイ派の人々はあれこれと考え始めた。神を冒涜するこの男は何者だ。ただ神のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らの考えを知ってお答えになった。何を心の中で考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさいと言われた。その人はすぐさま皆の前で立ち上がり、寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰っていった。人々は皆大変驚き、 神を賛美し始めた。そして恐れに打たれて、今日驚くべきことを見たと言った。ここまでです。それではそれぞれ祈りを合わせる準備を整えてください。恵み深い主なる神様、今日また御前に召し集められ礼拝を捧げる時を与えてくださいましたことを心から感謝し、皆を賛美いたします。すぐる一週間も私たちを守り導いてくださり感謝いたします。しかし振り返ってみますと、私たちはこの世の誘惑に惹かれ、神様を忘れて自分本位になることが多くあったことを思い、今ここに懺悔いたします。神様、どうか私たちを憐れんでください。レントの時を過ごしている今、主イエスの十字架の苦しみと許しを思い起こさせ、主イエスの十字架によって生かされている恵みを改めて心に留めることができますように、主の道に立ち返らせてください。今世界中が新型コロナウイルスの感染で落ち着かない時を過ごしており、苦しんでおられる方も大勢おります。神様、どうかこのウイルスによる不安定な状況が一日でも早く収束しますようにお願いいたします。浦和教会も日曜学校が休止となり、主日礼拝の出席を控えておられる方々もいらっしゃいます。今教会に来ることのできない方々の信仰が守られますように、そしてまた共に祈りを合わせることができますようにお守りください。先週は第69回定期中会が柏木教会で行われました。こちらもコロナウイルスの影響で日程など大幅に変更され、準備等大変なことも多くあったかと思いますが、そのような中で無事に行われましたことを感謝いたします。日本キリスト教会の歩みがこれからも神様を中心にして守られていきますようにお導きください。浦和教会街道改修について祈ります。この教会が今後もこの浦和の地で福音を述べ伝えていく場として用いられていくために、どのように改修を進めていくべきか、長い時間をかけて最善のことを思いながら考えております。これからも皆で祈りを合わせ、一人一人思いを合わせていくことができますように、あなたの知恵をどうかこれからも私たちに示してください。私たちが今のことだけを思うのではなく、この先の未来に続く浦和教会のことも思うことができますように導いてください。これから御言葉に聞こうとしております。どうか聖霊を豊かに注いでくださり、語る牧師を強め、聞く者の心を開いてください。語られる御言葉を素直に聞き、これからも信仰による歩みを成していくことができますように導いてください。今世界中で時を同じくして持たれている礼拝の上にも、神様の祝福と豊かな聖霊の力が注がれますように、そして不安定なこの時に主イエスの福音こそが真の平和をもたらすことを私たちに悟らせてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
一度お立ちいただきまして、賛美歌138番の1節と2節歌いましょう。
座りください。4章からルカ福音書が一連のイエスの活動について記しています。この4章のからの続く活動は病気を癒すことが中心となって、この活動が行われる宣教活動、癒しの奇跡の技の活動が行われるわけです。このペトロの姑の高熱を癒したという出来事、そして、汚れた霊に取りつかれた男を癒したという出来事があり、途中で、ペトロが、たくさんの魚を取るという証明の、弟子としての証明の出来事がありますが、それから先週、重い皮膚病の男性に対する癒しの行為が続いていくわけですね。でここまでが一つの区切りになるわけですけれども、またその流れの中で、今日は中部の人を癒すという出来事がありました。中部というのは一般的には、これは一般なのか私よく分かりませんけれども、中風とか中部とかということが呼ばれているということですけれども、今現在あの人中風だね中部だねっていうのを私はあまり聞いたことがないので、おそらくこの脳出血とか脳血管障害とか脳溢血とかですね、なんかそういうようなことなんですかね。でそれに伴った、心身の麻痺というか、体の麻痺、手足の麻痺という、それをいわゆる中風とか中部というような言い方をするんでしょうか。でこの中部はいわゆるこの半身不随である手足の麻痺があるというこの状態の男性が今日の箇所に出てきたということになります。この中風のために彼は歩くことができなかったと、そして不自由な生活を強いられる人であったということですね。でこの彼は、そうでありながらも心配してくれる人がいたということがここに書かれています。18節にあります。すると男たちがと書かれています。でこれは複数の関係者たちがこの男性の中部の男性のもとに集まって彼を心配し何とかしてあげたいという思いを持ったということですね。でこの人たちがこの中部の患者とどういう関係であるのかはよくわからないのですけれども、おそらくは親しい友人たちであったのではないかと、そう考えられています。先週の箇所にも出てきましたけれども、古代ユダヤ社会において、病気は罪との関わりで考えられました。その意味でも、この中風の患者は、罪を犯したため半身不随であるのだと。罪の結果体が動かなくなっているのだと考えられ、そのように、見なされていたということですね。ですからこの男性は非常に肩身の狭い思いをしていたということが言えると思います。この肩身の狭い生活を強いられ、彼は治ることのない半身不随と一生付き合っていかなければならないというような、そういう絶望的な思いを持って過ごしていたのではないかと推測できるわけです。しかしここに男たちと呼ばれる人たちが現れた、現れたというよりもそういう人たちが彼の近くにいたということですね。 おそらく友人と思われる集団、これは親族ではないように思うんですね。親兄弟であったら、大体聖書は親兄弟と書くことが多いのでね。でそう考えると、この人たちは近しい人たちと考えるのが、まあ、一番こう考えやすいのかなと思うんですね。あるいはこの人がこの中部を患ったことによって家族から見放されていたということも考えられますし、しかしそれでも見放すことのなかった友人たちがいた、そういう考えもできるわけです。とにかく彼を離れなかった人たちが複数いたのだと。そして少なくともこの床を担ぐだけの人数がいたということが分かるわけですね。ここには床に乗せてという言葉が使われていますけれども、床という単語は貧しい者たちが使う御座、あるいは敷物のような簡素で低価格の庶民の道具であることを意味しています。まあ、今で言うと何に当たるんでしょうかね。今でも御座というのがありますけれども、例えばブルーシートみたいなですかね、ビニールシートみたいな、しかもこう日本製ってあれすごくがっちりできてるんですね。すごくこうすごいいいらしいんですけど、そうじゃなくてもっとこう目の粗くてすぐビリッと破れそうな、そういう粗雑にできているというかですね、目の粗いブルーシートのような、まあ、そういうもんでしょうかね。その上に寝かされていたというような感じかもしれない、あるいはその上に寝ざるを得なかったという状況だったのかもしれない。この中部の男性は経済的に貧しく、そして質素な暮らしを強いられていたのではないのかと、まあ、この床という言葉から考えることができるわけですね。で彼らは、まあ、何人いたのかというのが、まあ、いろいろ言われますけど、マルコ福音書の2章によりますと、これが4人の男性であったと書かれています。しかしルカではですね、この人数はあまり、まあ、どうでもいいというか、あまり興味を示していないんですね。床の、まあ、もし四角あるいは丸だとするならば、人をよいしょと運ぶ場合、まあ、四隅が必要だと、まあ、二人でこう上げることもありますけども、まあ四隅があると楽に運べるということで、まあ、4人ぐらいだったんじゃないのかと言われますと思いますし、マルコ福音書から、まあ、考えるならば、まあ、4人ぐらいだったのかというわけですね。ルカはその人数は、まあ、言ってみればどうでもいいと、とにかくそういう人たちがいた、近くにそういう人たちがいたのだということが重要だと、そう考えています。でこの男性たちは中部の患者を床に乗せたまま担いでというかこう連れていくわけです。そしてイエスのもとに、そこのにはイエスのが、まあ、ある家の中でお話をしていたんですね。そしてお話をしながら癒しの技を行っていた。そしてそういうことを、奇跡の技を行っているイエスのもとにはたくさんの人たちがもう群がってくるわけです。先生私も、先生私もと、こうたくさんこう人が来る。家の周りには、もう家の中ももちろんそうでしょうし、その家の周りも群衆が押し寄せていて、そしてイエスをの前にこの中部の患者を運び込む方法が見つからなかったのだということなのです。そしてこの彼らはどう考えたかというと、まあ、大体こう普通の、まあ、日本人の感覚ですと、もう並ぶわけですね。日本人並ぶの大好きですから、まあ、並ぶ。でもこの人たちは並ぶのが嫌いだったんでしょうかね。もうね、屋根まで行って屋根を壊すというですね、まあ、ひどいことをするわけですけれど、しかしこのひどいと思われることこそがイエス様の目に留まって、その信仰を認めたというのです。この物語の面白いところはこのことなんですね。イエスと出会うためのこの大胆さではないかと思います。普通の生活をしていると、出会うことのないような仕方で、人が上から降りてきた。 中部の男性とイエスの出会いはまさにこのような普通では考えられないような出会い方がここで行われたのだということです。屋根を剥がすというのは、まあ、こういう強行手段は、まあ、今の家ではあまり考えられないんじゃないかと思いますね。まあ、わらぶきの屋根とかなら別かもしれませんけれども、普通にこう張られた家だとなかなか瓦を剥がしてとか、屋根を剥がしてというのはなかなか難しいと思いますけれども、まあ、当時の家はどういう構造だったのかというと、こう外壁こそはこうレンガであったり石であったりそういうようなものでこうしっかりと組み固められていましたが、屋根は木の骨組みが使われていたと。そしてそこに藁や土を固めたものをこうくっつけていたという、そういう形ですね。まあ、日本の昔の家屋もそういう、こう、まあ、単なる土じゃないと思いますけれども、いろいろなそういう形で作られていたと思いますね。まあ、漆喰ではないにせよ、まあ、土、簡単にこう壊すことのできるこう屋根だったということです。まあ、ですからこういう、こう骨組みがあってですね、でその骨組みの周りにこう藁や土を固めて作ったものを剥がすということは、つまり屋根全体を破壊しなければならなかったということを意味いたしますね。ですからこの男性たちの行動というのは、屋根をもう直すことのできないような状態にしたと。ある一部分をコポッと外してですね、上から下ろしたのではなくて、ここを壊してしまうともう屋根全体を直さないといけなくなってしまうという、そういう、行為だったということです。まあ、この家の主人にとってみれば、まあどうなのかと考えればすぐ分かることで、大変に迷惑な行為だったわけです。この中部の男性のことを思うならばということで、この主人のことをもうまあ顧みずに、この男性たちは屋根を剥がして上から下ろしてきたということなんですね。あまりに常識外れのことをしている。ですから私たちは現実的に考えるとですね、こんなことしていいのかとか、こんなやり方は本当どうなんだろうというようなですね、そういう思いがいたします。破壊した屋根は誰が弁償したのかとかですね、修理費はいくらぐらいかかったんだろうかですね、いろいろなことをこう考えたりしてしまう。でこのあと家の主人にこの男性たちが怒られたんじゃないかとかね、いろんなことが、細かいことが気になってしまいますが、ルカによる福音書の記者はそういうことを問題にしていない。こういう現実的な話はさておき、この箇所のテーマは、この人が吊り下ろされて主イエスに相まみえたということであります。この後イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたという宣言をされます。このイエスの好意的な言葉は、突拍子もない出来事を起こしたこの男性の行動が主の目に素晴らしい出来事であったという宣言なわけですね。そしてこの友人たちの行為によって、この友人たちの罪が許されたのではなくて、この友人たちの行為によって許されたのは連れてこられた患者であったというところが非常に面白い。この友人の信仰ゆえに、この一人の弱く貧しく、そして半身不随に苦しんでいるこの患者が社会的な命を吹き返した、社会的生命をもう一度回復したということになった。彼の努力ではなく、その周囲にいる者たちがこの人をキリストのもとに連れてきた友人たちのファインプレーですね。この友人たちが一人の人間をイエスのもとに連れてき、そしてこのイエスに認められ、そしてイエスと相まみえることによって、この本人がどうであれ、この本人の救いが周りの友人たちによって行われたという事実がここにあるわけです。で、やはりこの箇所、 どう読んでもこの4人の友人たちの行為は称賛されるべきであります。でこの突拍子もない大胆な行為、これの中にもその信仰が、あるのだと。信仰というのはただただ、心の中にしまい込んでおくことではなく、大胆にも行動することであるという、そういう、メッセージを聞き取ることももちろんできると思います。でこの4人の突拍子もないこういう行為がなければ、中風の患者は生涯苦しんだままであると言えることも言えるわけですね。だからまあこの4人あるいは複数のこの男性たちが行った行為というのは大変に称賛されるべきことであるということは確かだと思います。しかしもう一方でこういう考え方もできるのではないかと、まあ、私はそう思うんですが、それはこの中風の患者は本当に治りたいと思っていたのかということなんですね。まあ、もちろん治りたいに決まっていると、まあ、私たちは思うわけです。そして普通に考えれば多分治りたいと思っていたのだろうと。だ確かにそうかもしれない。中風の患者なわけです。それまで動いていた体が動かなくなっているわけです。それに苦しんでいるわけです。当たり前です。動きたいはずです。治りたいはずなんです。それが人間です。当たり前なんです。もともと脳出血が起こる前までは普通に行動できてたんです。だからその元気の自分に、元気な自分に戻ることができたらなんと幸せなことだろうかと何度も何度も願い続けてきたと思うのです。しかし、まあ、医学も医療事情も現代とは異なり、病気を罪や悪霊に起因するものと考えていた時代です。中風による半身不随が不治の病であることは誰にも分かっていたことです。どんなに頑張っても、どんなにいい医者にかかっても、絶対に治らないというようなことはなんとなく彼には分かっていた。そういう願望を持っていたけれども、治りたいという思いはものすごく強くあったけれども、しかし治らないということを一方でも知っていた。しかしそれでも藁にもすがる思いで彼はいろいろな医者に自分の体を見せ、やっぱり治らなかった。いろいろな薬を試してやっぱり治らなかった。祭司に見せ、また占い師に占ってもらい、いろいろなことをやったけれども、でも治らなかったということを繰り返したんじゃないのかなと思うんです。あるいは彼が床、つまり御座のような貧しい敷物に横たわっていたことから考えると、医者に診てもらいたいけれども、薬をもらいたいけれども、先立つものがない、お金がなかった、だから治療自体を諦めてしまったということも考えられますよね。あるいは医者に見せて見せて、それでどんどんいろいろお金を使って結局今の状態になったということも考えられる。全財産を使い果たしてしまったということも考えられます。マルコ福音書の5章26節には、長血を患った女性が全財産を使い果たしても治らなかったという記事が書かれています。この男性ももしかしたら同じだったかもしれない。いずれにしてもこの男性、治りたかったけれども治らない自分を知っていた、どこかでということを考えられることであります。いずれにしても人間が人間的な生活を放棄するとき、それは希望を失ったときではないのかと思うのです。この時の中風の男性はすでに治りたいという思いを持つことさえも心に痛みを感じる。むしろ治りたいと思わない方が自分を傷つけずに済むと思っていたかもしれない。治りたいという淡い希望を持つことさえ彼にとっては自分を苦しめることになったのかもしれない。治ろうと思っちゃいけないんだ、治ると考えたら自分を苦しめるだけなんだと言ってそれを放棄したのかもしれない。人間ですから治りたいはずです。しかし自分に絶対手の届かない事柄があるとき、期待を 望みすぎる、幸せや奇跡を望みすぎることは、むしろ叶わない自分の絶望感をより鮮明にさせるだけであり、治らないという自分の心の傷口をより深くしてしまうことだけになってしまう。つまりこの4人の判断は、患者が治りたいか否かではなくて、あくまでも彼ら4人の判断であって、患者本人がイエスに会いたいか会いたくないかはもう関係なかった。会いたい、治りたい、じゃあ連れていくよ、じゃなかったんだと。そこには治る希望を失った人をキリストの前に連れ出すということの恵み、その祝福、その救いの力の強さが何なのか、キリストへの救いの確信というのはこういう形で現れるのだという、大事に思う人に対しそれを届けるとはどういうことなのかと、そして無理やりにでも連れ出すということ、この希望を失った者を連れ出すということが一体何なのかということについて、今日の箇所は如実に語っているのではないのかと思うのです。ここには弱さの中で痛む人がいます。弱さと貧しさ、そして絶望と社会生活から見放された状況のこの一人の中部の男性がいます。しかし彼は同時に4人の友人たちによって彼自身を取り囲む弱さと絶望を超え、彼こそが最も主に愛され大事にされるべきものであることを友人たちに教わったのだということなんです。そのように考えるようになったのも、今回この箇所を改めて読んでみて次のような考え方があるということを初めて知って、私としてはすごく目から鱗だったんです。つまりこの吊り下ろされた、敷物に降りてきたこの状態の人はキリストの誕生との関わりとダブらせてルカは書いているという考え方なんです。その根拠として挙げられるのは5章19節です。ここにこう書かれています。しかし群衆に阻まれて運び込む方法が見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥がし、というこの一節の運び込む方法が見つからなかったというこの言葉ですね。でこれを、ある新約学者、田川健三という人なんですが、この新約学者はですね、運び込む場所が見つからなかったと訳した方がいいのだとこう言ったんですね。でもしこれを採用するなら、この運び込む場所が見つからなかったという言葉はルカ福音書の2章7節にある有名な言葉、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであると非常に響き合うのだと、これを明らかに意識して書かれているのに違いないと、そういうことが理解できる。つまりイエスを身ごもっていたヨセフとマリアがベツレヘムに泊まる場所がなかったという捨てられた状態、弱い状態、社会の現実が示される、こういう状態、かたや今日の箇所では運び込む場所が見つからないという同じく社会からの阻害、大衆民衆からの排除、人間扱いされることなく神から遠ざけられている状態にあったという意味において、この両者は響き合っている。マリアは赤ん坊を布にくるんで貝羽桶に寝かせていたとあるこの幼子は、まさにこの中部の男性のように社会的には弱い立場でいやおうなく立たされている、その人間の現実、居場所を失った者の現実がキリストの誕生に示されているのだと。そしてこの居場所を失った者の現実にこそ神の祝福があるのだということを今日の箇所は示している。平和がないと思われる現実の中に神の平和があるのだということを、この意味において両者は非常に共鳴しているのだと思います。さらに言いますと、この麻痺が癒された男性は神を賛美し家に帰っていくわけですが、それを見た人々の反応を見てください。 皆大変驚き、神を賛美し始めた。そして恐れに打たれて、今日驚くべきことを見たと言った、と書かれています。この最後の言葉なんですね。今日驚くべきことを見たという、驚くべきことというこの単語はギリシャ語でパラドクサという、そういう単語です。新約聖書にここしか使われていない言葉がわざわざ使われているんですね。英語のパラドックス、逆説という言葉の語源になります。ここでは驚くべきことと翻訳されていますが、もともとの意味は普通に想定されるものとは逆のことを意味する。つまりこの驚くべきことは神のパラドックスである、逆説であると、聖書はそのように言うのです。弱く悲しみ貧しく生き、そして希望を失い、体の自由を奪われていた、この麻痺をしていた男性は逆説の中にあるのだと、神の逆説の中を生きたのだと、神のなさる技とはまさにこの逆説なのだということを伝えようとしている。苦しい時にこそ神は私たちのそばにいましたもう方である。そしてそれは彼の努力を超えて周囲の愛や、また周囲の好意や、そういった全ての事柄においてこれが成り立つのだと、神の逆説というのはここにあるのだと語ろうとしているのではないでしょうか。ここにどのような方法もなく、逃げる方法も憩う場所も見つからない、そのような私たちにパラドクスを与えてくれる神、逆説の祝福を与えてくれる神、それこそがイエス・キリストの父なる神であると聖書は告げているのであります。どうかこの今の世の中が大いなる神の逆説の中で平和に導かれ、神の守りのうち、神の恵みのうちに置かれますようにと、特に現況に鑑みてそのように切に願うものでございます。お祈りをいたします。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ心より感謝をいたします。ルカ福音書5章によって御言葉が新たに与えられました。私たち一人一人を神の平安と神の平和の中を歩ませてください。多くの危機や制限の中にある私たちの悲鳴を聞き上げてください。神のパラドクスの中で私どもを生かしてください。このような時こそ誠の主を見上げる時とさせてください。今日ここに集い得た者、また集い得なかった者たちをあなたがその場に置いて帰り見、祝福のうちに置いてください。また集うた者たちとそのご家族のすべての健康を守り、心も体も保たせてくださいますように。そしてまた今レントの期間にありますキリストの苦しみを思い、日々歩むことのできますようお願いをいたします。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌142番の1節と2節を歌いましょう。 ままでともに実会をお読みいたしましょう。中法の裏ページにありますので、どうぞご覧ください。実会。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり仕えたりしてはならない。私は主あなたの神、私は熱情の神である。私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、七日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。あなたの父母を敬え。そうすればあなたはあなたの神主が与える長く生きることができる。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない、隣人の妻男女の奴隷牛ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。お座りください。広告をいたします。中法をご覧ください。本日の集会ですが、日曜学校の教師会を行うということで、短時間でですね、行う予定にしています。来月からのこと、進級式のこと、イースターのことと少し決めなければいけないことが多いので、短時間で集まって行いたいと思います。その他、仲介の後処理のですね、発送作業も少し行いますが、それ以外の集会は今のところ中止ということで行います。それから今週の集会の木曜日の祈祷会もそのようにして4月いっぱいまで休会ということにしております。先週から日曜学校の礼拝もですね、休校にしておりますので、どうぞお覚えください。1回で同時にスクリーン礼拝を行っています。また同時配信なども行う、そういう、テストをですね今しているので、ご自宅でご覧になれる方は URL をお伝えしますので、それを見て自宅での礼拝ということも視野に入れていただける方がいればお伝えください。それから第69回の定期仲介に関してですけれども、出席者ですね、正議員が68名中58名、院外議員は、9名ですね、7名と私議長で間違って言いましたけど、院外議員は9名です。正議員は69名中、 68名中58名ということになっています。議長書記常置委員選考委員会は選挙を行えずに前年のまま、そのまま1年継続という提案がそのまま可決されました。靖国神社委員問題の委員会の名前を変える件等についてはまた来年に持ち越しということになりました。牧師の仲介書記の継続、安井邦夫長老の仲介伝道局委員に加えてですね、諸報告審査委員会に松谷真嗣、これを加えてください。諸報告審査委員会に松谷真嗣長老ということで、選出されておりますので、どうぞお祈りにお覚えくださればと思います。以上です。献金と感謝。
主イエスキリストの父なる神様、新型コロナウイルスによる感染が広がっている中、守られて御前に礼拝を捧げることを許され感謝いたします。今朝も御言葉に聞き、主イエスキリストの御業を通して御言葉の解き明かしを受け、深い意味を教えていただき感謝いたします。ただいま連徒の中にあります御一人子イエスキリストを、私たちの罪の救いのためにお使わしくださいましたあなたの深い恩愛を思い感謝し、あなたへの思いを深めて日々過ごしていくことができますように、どうぞ私たちがあなたに従っていく信仰を強めてください。私たちは日々あなたによって豊かな賜物を与えられ養われております。その中から感謝と献身の印として捧げ物をいたしました。どうぞ主の御業が進められるためにお持ちください。献金感謝の祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
共に主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。唱詠542番。 願わくは主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが会衆一同と共に常しえにあらんことを。アーメン。お座りください。はい、おはようございます。仲介報告を安井さんに少ししていただいて思いますが、まあ、気づいた点だけで結構ですので、
去る3月19日に、第69回定期仲介が、当初の予定では、鶴見教会でしたけれども、急遽ですね、会場このような状況なんで会場がちょっと狭いので、大きな会場ということで柏木教会、ウイルスの感染を避けるためにですね、そこに変更されて、また従来2日間、仲介があったわけですけれども、今回は1日に短縮して、主にですね、まあ協議の時間を長くして、するということで終わりました。それで大体今日の週報のところにですね、印刷されている以外のものとしてですね、まあ、ご存知のように教会数がですね、まあ、補足しますと、30で、前年に比べてマイナス1で、これは大山教会が、大山伝道所になったのでマイナス1ということで、それから伝道所が16、プラスマイナス0なんですが、これは前年が大山伝道所が加わりましたけれども、伝道所としてご存知のひばりが丘伝道所がですね、解散ということでプラスマイナス0の16で合計46でございます。それからですね、そこにも書いてありますように、今回は特にですね、こういう状況なので、いわゆる議長とか書記、上智委員だとか選考委員のですね、選挙は、やると時間がすごく長引きますので、それをですね、いわゆるやらないで、議場に諮ってですね、昨年の、委員とか議長、書記委員がですね、そのままこの1年、今年も継続するということで、提案があり、これを皆さんが了承して、選挙は行いませんでした。したがって議長はご存知のように、富永健二先生、牧師、柏木、それから書記は私どもの三輪千代牧師が、今年もですね、奉仕するようになりました。よろしくお願いします。で、一番大事なのは、まあ、いわゆるいろいろなことを話す中で、まず第一にご存知のようにですね、下館伝道所がですね、解散願い、これが受理されました。ご存知のように下館はですね、伝道所開設で非常に歴史がありまして、39年の歴史があり、まあ、開拓伝道から95年ですね、非常に伝統ありましたけれども、残念ながら下館伝道所は解散することになりました。それから2番目は大和教会の牧師の解職願いですね、教師ですね、久米博君さん先生のですね、大和伝道所牧師解職の件、これも了承されました。それから次はですね、皆様ご存知かと思いますけれども、教師ですね、鈴木康幸、教師のですね、退職願いを受理したということでございます。まあ、それからあとは先ほどありましたように靖国神社特別委員会というの名称をですね、どうしたらいいかということで、これの提案がですね、出されましたけれども、これから継続して協議していくということでありました。で、なぜ今回このコロナウイルスの前の中でですね、 要は、この仲介、定期仲介を開いたということは、理由としては第一にですね、まあ、3月に解決しなければならない議案があったのが一つと、もう一つご存知のように政府の、予測においてですね、いわゆるこれはだいぶ長引くだろうということで、まあ、4月5月になってもですね、おそらくウイルスのこの蔓延の解決はできないのじゃないかということで、したがってこれを多少延ばしてもですね、やはり開催できるかどうかわからないということで、従来のスケジュール通りただ1日短縮して行ったということでございます。まあ、このような中で行われたので、まあ、ご存知のようにですね、非常に出席者が少なく、特に伝道所の、委員とか、まあ、院外議員ですね、もうほとんど出席されませんでした。したがって、まあ、非常に静かな中で、まあ最初の、スケジュール通りですね、終了したことは感謝でございます。まあ、特に議長、それから書記のですね、大きなお働きには感謝したいと思いますし、またその司会、それから進行ですね、三輪先生が非常に、テキパキとやっていただきましたので、皆さんも感謝しておりました。以上でございます。
ありがとうございます。まあ、今ご報告の通りですので、なんかまた1年間やることになってしまったので、ちょっと残念ではあったんですけど、皆さんね、それがいいと言ってみんな簡単に手を挙げて、それで議場は進んだんですけど、それの前までに補助投票委員の人たちを3協会から2人ずつ選んでもらって、それから投票者の先生2人に依頼をして、どういうやり方でやるかってスクリーンを作ってもらって、プロジェクターを用意して、そして、まあ、わざわざみんな集まってもらって選挙をしないっていうことってすごい失礼だと思ったんですね、僕ね。なんかね、でもまあそれで、はい、それがいいって言って、みんななんかこう前のめりになって早く終わりたいみたいな、そういう雰囲気があって、それはそれでいいんだけれども、なんかそういうこう前準備がある人たちが全く日の目を見ずにね、来るだけ来て帰ってったっていう、わざわざ鎌倉とか海岸協会とかからわざわざ来て、来るだけ来て帰ってくっていう人たちが何名かいたっていう、そういうご苦労もあったというね、そういうこともちょっと覚えていただいて、なかなかね、前準備ばっかり大変で、結局やったらすんなり終わったみたいな、そんな感じでしたけれども、まあ、また1年間仲介書記をやってしまうことになったので、ちょっと残念ですけれども、皆さんお付き合いいただいてと思いますけれども、よろしくお願いいたします。あと鈴木康之さんのことですね、ここの出身者ですから、まあ人によっては心を痛める方もいらっしゃるかもしれませんけど、彼自身はすごく前向きにこれからの自分のことを考えているし、自らの中で持っている照明感というのを決して失ったわけではないというね、ただこれまであまりにも教会から離れていた時期が長かったということで、まあ、ちゃんとけじめつけたらっていうような上智委員会から の, 申し出をね、まあ、彼なりに受けて、一旦ここでじゃあ区切りをつけますっていうことで、そういう形でお辞めになったという、そういうことなんでね、決して喧嘩別れをしたわけでもないし、僕なんかもまだ付き合いあるというか、昔から仲良くしてるんでね、でもまあ今やめなっつって言って、今回はやめとけっつって、やめたみたいな感じのところもあるんですけども、皆さんもね、どうぞお祈りに覚えていただいてね、まあ、彼の今後 の, 将来をね、どうぞみんなでお祈りしていただければなと思っています。まあ、あとはこことも関係がね、北関東でよくあったの下館のこともね、先ほどありましたけども、まあ、それの解散をやんないと今度法的な手続きに進まないということで、無理やり今回やらざるを得なくて、それなければまあ延期でもまあよかったかもしれないんですけどね、まあ、そんなのもあって、我々との良い交わりをしてきた板橋さんとかね、知ってる方いらっしゃると思うけど、本当に昔からこう一生懸命やられていた、そういう伝道所が一つなくなったと。ただそこの人たちはみんな子が伝道所に移ったのでね、今度は子がの伝道所のためにもまたお祈りいただければなと、そんなことを思っています。はい、以上です。何かありますか？よろしいですか？お花はね、お花花壇ありがとうございます。ちょっといつもとはちょっと雰囲気をね変えて、こんな状況だからってことで今日はピアノにしようかみたいな話で引き受けてくれて、そういうことですね。はい、以上です。